サークル紹介、今週は湘南渚荘で活動されているハングル広場渚の皆さんをご紹介していきます。2日目の今日はこちらのメンバーの皆さんにお話を伺っていきます。松木さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
松木さんはこちらのサークルいつから参加されてますか？
先生に伺ったところ2017年からみたいです。ちょっと私入院とか退院とか繰り返したりしたんで正確には覚えてないんですけども参加しております。
長くですねこちらのサークル参加されていますが、参加したきっかけについても教えていただけますか？
はい、基本的には学生時代に最初の海外旅行、その先が韓国だったんですけど、まだパク大統領がいた時です。パクさんというよりも女性の方じゃないです、男の方です。まあそこで非常にいろんな面白い、学生ですから自由自在に動き回って、キョンジュ、いわゆる慶州等々にも行って、ちょっとこう歴史の関係がいろいろあったもんですから、ここで楽しんできました。で、きっかけといったら変なんですが、そういうようなところに触れて、やっぱり奈良とかやってると、日本の奈良ですけども、当然朝鮮半島まで遡らなければいけない。でそうなった時にたまたま大手の教育関係の会社、教科書の関係で向こうの教員集団と会う機会ありまして、ちょっとやっぱり議論があったわけですね。でそうするともう全然噛み合わないんですよね。でそういう中で、じゃあ夜飲みながら個々に向こうの教員と話して、もちろん日本語です、話してみたら分かるんですよ。で集団になるとまた元に戻っちゃうんですけどね、なんでこの人たちこうなっちゃうのかなっていうのがすごい違和感と、で、こういうようなものがきっかけで、たまたま退職した後こういうサークルがあるよっていうことで、それまで韓国の彼女も触りたくなかったんですけども、そういう機会があるということで参加させてもらって、この会の雰囲気っていうのは山本先生のお人柄もあるんですけども、非常にこう自由というか、ここに参加される方もいろんな分野で活躍されている方がいて、でそういうものもこう出しながら行くと、ただ単に韓国をやるだけじゃなくて広がりっていうんですか、そういうような意味合いがあったと、楽しいなっていうことが私にとっては非常に安らぎの場にもなってましたね。ハングルをやりたければ養成学校に行けばいいわけですから、ここはそういう場所じゃないと、楽しんでみんなでこうね、で好きな食べ物を食べたり、全員じゃなくても小指止まれて歌いたいならカラオケに集まる人が行ったり、そんな自由な雰囲気が非常にいいな、ハングルやるよりそっちの方が楽しいというようなものが本音です。そういう雰囲気を作り上げたのが山本先生ということになるわけですけどね。
ではご指導されている山本圭司さん、松木さんから見てどのような先生ですか？
やっぱり好奇心旺盛で、お年を取られても未だそれはぶれてないというんでしょうかね、もうありとあらゆるところに入り込んでいく、ある意味悪い言い方すればアメーバーのように入り込んでいくで、なんか引き連れてくるっていう感じがあって、今回はまだ来られてないんですが、韓国の女性の方ですけども、日本の弁論大会で入賞かなんかされた方を引き連れて一緒に教えていただいた時期もちょっとあったりして、非常になんかサークル活動でありながらこう幅が広い感じ、こう持っていく素材作りも含めてうまいなと、学ぶ点はあるんじゃないかなというふうには思っています。
さあそれでは日常生活の中で学んでてよかったなって思った点とかってあったりしますか？
歴史の関係やってますので、これもしかしたら韓国が、韓国というか朝鮮半島が起源になる言葉じゃないかなとか、単語を拾い出すだけですけども、それだけでもちょっと感じる時があります。そうは言っても十二支とか、やはり日本とは違う、むしろ中国に近かったり、そういった意味では東アジア世界、いわゆる中国、朝鮮、日本、当時は琉球も独立してましたから、そういったようなものを合わせて見る目線、これやっぱり大事にして、そういったものにこう触れていく時のコア作りといったらちょっと言い過ぎかもしれませんが、そういったちょっとしたことを皆さんと共に触れられたらすごく嬉しいなというふうに思ってます。またそうあっていきたいなというふうに思います。
韓国語について自分が知らないと起源がそうなんじゃないかなっていうのを気づけないと思いますので、自分の知ってる幅を広げたいっていう方もですね、ぜひこちらで韓国語を学んでみていただきたいなと思います。さあそれではおしまいにですね、これからの目標についても教えていただけますか。
目標なんて大それたものではなくて、まあ、向こうの定年退職した人と、まあ、歴史の先生でしょうけども、その人たちと自由に日本史、中国史、朝鮮史、琉球史、そういったものを語れるといいなと。やっぱり何かこう色がついた見方、あるいはもう固定観念に凝り固まって反日に固まってるような、そういう見方でない立場でこう話せるようなことが大事かな。だからこそこちらが片言でもハングルが喋れたり、あるいは韓国の単語を元にして向こうと話すと、やっぱりちょっと突破口を開けんじゃないかななんていうふうには思っています。
メンバーの松木さんにお話伺いました。松木さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続いて中内さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中内さんはこちらのサークルいつから参加されてますか。
まだ本当に新人です。8ヶ月しか経ってないです。
2024年の春に参加されたということですが、はい、こちらのサークルに入ろうと思ったきっかけについても教えていただけますか。
はい、ちょっと説明が長くなるんですけれども、2009年の5月に夫が仕事で時々韓国に行ってたんですが、仕事先の会社で脳梗塞になってしまったんですね。それで向こうの病院に入院することになりまして、連絡を受けて私もその日のうちに病院に駆けつけたんです。それで集中治療室から一般病室に移ってからは、まあ、そこ2人部屋だったんですけど、私も泊まり込みで付き添ったんです。で、言葉はもちろんその時できなくて、本当に2つだけ、挨拶のアンニョンハセヨとありがとうのカムサムニダの2つしかできないので、その2つでなんとかコミュニケーション取りまして、でその時に韓国のスタッフの方がとても親切にサポートしてくれて、それがありがたくて、あとは言葉がもう少しできればよかったなという思いを抱いて戻ってきたんですね。でその後夫が在宅療養で私も介護に従事してたんですけど、その夫を看取って1年半ぐらいしました。今年の春にたまたま広報藤沢を、まあ、ちょっと時間の余裕ができたのでいつもよりゆっくり見てましたら、渚荘でハングルの講座があるというお知らせを目にしまして、当時のことを思い出して申し込もうかなと思ったのがきっかけです。
韓国での出来事もあって2024年にですね、はい、こちらのサークルに入られて韓国語を学び始めたということなんですけれども、はいはい、ハングル広場渚のサークルの雰囲気、はい、どのように感じてますか。
とても楽しいですね。最初はちょっと集中力が続かなくて、ちょっとまだかななんて時計見たりしてたんですけど、今はあ、もう終わりだっていうぐらい集中できてます。
もう今となってはあっという間に過ぎる2時間ということで、韓国語をこちらで学ぶのにのめり込んでるんだなっていうのが分かりました。さあそれではですね、おしまいにこれからの目標、夢を教えてください。
学ぶのは楽しいし、家でテキスト広げて予習復習するのも楽しいんですけど、覚えたつもりのことがすぐ右から左でどっか行っちゃってなかなか身についてないので、これからはできるだけ長く続けて学んでいかれたらいいなと思っております。
メンバーの中内さんにお話伺いました。中内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて久保田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらのサークル、はい、いつから参加されてますか。
はい、令和4年6月からです。
参加したきっかけ教えていただけますか。
きっかけは絵画の勉強をしてきたその流れの中で、東洋の美術っていうものにも関心が生まれてきて、特に色彩においては実際に見たことのない私の見解なんですけれども、日本とはまた異なった感覚を持った韓国っていうものに特に興味が生まれました。で、高揚性のあるものとか、また特定の階級の中で熟成していったものを実際この目で見て感じるために、いつか韓国の方に行ってみたいなという思いからこのサークルに参加しました。
日本との違いっていうのから韓国に目を向けられて、はい、実際に行った時に自分が喋れるようになっておいた方がいいんじゃないかっていうところからこちらのサークル参加されたということなんですけれども、はい、今勉強してみて韓国語を学ぶ楽しさどのように感じてますか？
初めて短いので続けていくうちにまた様々な楽しさに行き当たると思うんですけれども、今の段階では文字とか発音とかね、そういう日本語とは違うところとまた反対に驚くほどそっくりなところと、言葉の中に2つの国の共通点を見つけたりできた時がとても楽しいです。で、同時に新しいことを学んで覚えていく、それが単純にただ楽しいです。
この言語としての似てるところと違うところが見つかってくるっていうのも、やはりやってみないとわからないものになると思いますので、はい、興味あるよっていう方はハングル広場渚に来ていただいて、こんなところもあったんだ、逆にここ違うんだなっていうのを感じていただきたいなと思います。はい、そうですね。久保田さんが感じるこちらのサークルの雰囲気も教えていただけますか？
たびたび韓国に行かれてる方がとても多いので、フレッシュな情報をいただけて、単に語学の勉強っていうだけじゃなくて生の韓国を感じられる部分がとてもいいところだと思います。先輩の、ね、方がとっても辛抱強く指導してくださるので、一体感が生まれて温かい雰囲気が漂ってるサークルだと思います。
さあ、それではおしまいにこれからの目標についても教えていただけますか？
やっぱり実際に行って自分の目で確かめる。で、私たちはなんかとっても似てるところがある反面、日本人が美徳としてるところも韓国の人たちから見るといやっていうようなところが多々あると思うんですね。でもそれをね、お互いに認め合って心の金銭っていうんですか、そういうものに触れるものは同じだって信じて、韓国という国とかその人とかを理解して仲良くなっていくのが目標です。
これからも韓国語の勉強長く続けられてください。メンバーの久保田さんにお話伺いました。久保田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。